ただいまは、新約聖書のルカによる福音書の1章の26節から38節に記されている御言葉を、ご一緒に聞きました。ここに記されていますのは、おそらく多くの方、一度はお聞きになった物語ではないかと思います。乙女マリアが神の子であるイエス・キリストの母親となるとの知らせを、天使によって、知らされた物語、一般には受胎告知の物語と呼ばれている話です。この場面は、数多くの画家によっても描かれてまいりましたので、私たちにもおなじみ深いものですが、そのせいかどうかわかりませんけれども、どうでしょうか。この場面について皆様どういうイメージを大体思い浮かべるでしょうか。多くの方が、マリアの清らかさに満ちたマリアの美しい物語、そういうイメージを抱かれるのではないかと思います。多くの名画において大体マリアは非常に清楚で美しい女性として描かれておりますし、どこか私たちの俗っぽいですね、世俗の世界とは違った、聖なる穏やかな物語がここに展開されていると、思う、そういうことが多いのではないかと思います。でもちろんそういうイメージを私が一概に否定するつもりはありませんし、またこの物語の深いところには、そのような信仰の美しさ、聖なる神の美しさということがあるということは、まさにその通りだと思います。しかし、この聖書が語るところを注意して見てまいりますと、この物語にはそういう綺麗な面ばかりではないということに、すぐにお気づきになると思います。むしろそこには、この世花でした清らかさというものとは正反対の、この世の現実のただ中にある厳しさとか生々しさと言っても良いものが前面に現れている。つまりどういうことかと申しますと、この話は決して私たちとは縁のない特別に宗教的な人々の間で演じられたお芝居のようなものではなくて、むしろ私たちが生きている、切れば血が出るような生々しい現実のただ中で起こった私たち自身の物語でもあるということです。もちろん私たちはマリアではありません。またマリアになることはできないし、イエス・キリストの母親になるということは絶対にありえない。しかしそれでもこの物語はただマリアだけに関わる特殊な話として聖書の中にあるのではなくて、そうではなくて、この世にある私たちにも共通する話、いや、この世にあって神様の招きを受けて生きるように召されているこの私たち自身の物語としてここにあるのです。そしてそのような話として今日もまた神様から私たち一人一人に語りかけられている、そういう物語なんです。今日はそういう視点から、しばらくの間この物語の中に私たちも入ってまいりたいと思います。で、はじめに申したいのは、この受胎告知の物語においては、まず神様がマリアの生活の中に、マリアの人生の中に介入してこられた、そういう事実、そういう出来事なんですね。神が介入してこられた。で、それはマリアの側からすれば、彼女の人生が神様によって一時中断させられてしまった。そしてそこからガラリと変えられてしまった、そういうことを意味しています。 まあ、このルカによる福音書の1章の29節を見ますと、まあ、天使ガブリエルの挨拶を受けましたマリアが、その言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだと言われています。これは別に天使を見てびっくりしたというじゃないんですね。そういう表面的な話をしているわけではなくて、今自分の人生が、まあ、今申しましたように、自分の人生が神様によって全く中断させられてしまう、変えられてしまう、その出来事を予測し、その出来事に直面して戸惑っている姿、これはどういうことなのか、これから自分はどうなっていくのか、このことを自分がどう受け止めていけばよいのか、わからない。そこから起こる恐れと不安でいっぱいになっている、そういう一人のか弱い人間の姿です。で、それはこの時のマリアの状況を考えてもよくわかると思うんですね。ご存知の方も多いと思いますが、この時マリアはヨセフという男性と婚約をしておりました。やがて結婚して生活を共にすることになる日にこう備えていたんです。で、そういう時、誰もがこれから始まる新しい生活について思い巡らすでしょうし、さまざまな計画を立てるでありましょう。まあ、もちろんその全てが実現するかどうかは、また実現する気があるかどうかは別にいたしましても、いろいろ自分の夢を思い描く、そしてそのことについて夫になるヨセフと話し合ったりしたこともあるかもしれない。まあ、もちろんそれが毎日ルンルン気分で生きていたということになるかどうかは別にいたしますが、そういう自分の夢を思い描く時期であろう、そのことがよくわかると思うんです。それが突然、身に覚えが全くないのに、あなたは男の子を産むことになると宣言される。もちろん、ヨセフの子ではありません。これまで彼女が思い描いてきた生活は、これからそこに向かっていくはずであった、あの生活はどうなっていくのか。ある意味本文から中断させられてしまう。全く別の歩みへと彼女は召されてしまう。衝撃だろうと思うんです。で、これは思いがけない幸運に巡り合ったラッキーな喜びというものではないと思うんですね。むしろ突然の不幸に見舞われてしまって、どうしてよいのかわからない、これから自分がどうなっていくのかわからない、立ち尽くしてしまう以外にない、そういう時の思いの方にむしろ近いのではないでしょうか。現に考えてみたらいいのです。このことをマリアは夫ヨセフにどう話せばいいんでしょうか。ヨセフはどう思うでしょうか。また世間の人は彼女をどう見るでしょうか。誰がどう見ても彼女は姦淫の罪を犯した罪人にしか見えないでしょう。そのようにしか人々は見てくれないでしょう。それは一体どういう人生になるのか。まあ、34節でマリアは口を開いて答えています。どうしてそのようなことがありましょうか。私は男の人を知りませんのに。この言葉にどういう意味が込められているか、私たちも思い描くことができると思うんですね。処女解体なんていうことは本当にあるんだろうか。そんな科学的なことが信じられるんだろうか。そんなのんきな話ではないはずなんです。私たちだって 経験しているかもしれない。これから経験することになるかもしれない。どうしてこんなことが自分に起こるんだろうか。どうして自分だけがこのような運命を生きなければならないんだろうか。そういう問いに今マリアは直面しているのです。そしてそれはただマリアだけの問題ではなくて、私たちにもあり得る話です。その意味で言えば、マリアはまさに私たちの仲間として、私たちの一人としてこの物語の中に立っているのです。どうしてそんなことがありえましょうかと、地上の生涯のただ中で問わずにはおれない、立ちすくんでしまう、そういう私たちの一人として、まあ、いわば今ガブリエルの前に、そして神様ご自身の前に立っているのです。その時に私たち、この物語はまさに私たち自身の物語として展開していくのです。ではここでマリアはどのような方向に進んでいくのでしょうか。ただもちろん神様はマリアに何か意地悪をしようと企んでいるわけではありません。マリアの望む通りに人生が進んでいくのを妨げて、彼女が滅びること、彼女が不幸になること、彼女の人生が無意味になることを神様が望んでいらっしゃるわけではもちろんないのです。そうではないのです。ここにおいて私たちは、神様がわざわざ天使を通してマリアのところを訪ねていらっしゃること、そしてマリアに対してご自分の御心を開くように、ご自分のすべてを与えようとするかのように、一言一言言葉を継いで語っていらっしゃることに目を向けなければならないのです。まあ、あちらこちらこう見るみたいな印象があるかもしれませんが、まあ、28節にもう一度戻ります。天使ガブリエルがまずマリアに挨拶するんですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。これは単なる型通りの挨拶の言葉ではありません。まずマリアは恵まれた方と呼ばれている。今こそ、今ここにいるあなたこそが神の恵みを受け、神に祝福されたものとして立っているんだ。まさに今、神様はあなたを顧み、あなたにその眼差しを向けておられる。その心を今、あなたに注いでおられる。神様ご自身があなたを愛していらっしゃり、そのようにあなたは神様の特別な恵みを受けている方として、神様の前にかけがえのない大切な人として、祝福されているのですと。それが天使のガブリエルの答えです。挨拶です。マリアがそうであったように、私たちにはその意味はすぐにはわからないかもしれない。いや、むしろそれは一体どういう意味なんですかと戸惑ったり、時には腹立たしくさえ思われるかもしれない。本当に神様が私のことを愛していてくださるならば、どうしてこんなことが起こるのですか。どうしてこのような運命を私が担わなければならないのですか。それが私たちの思いかもしれない。でもちろんそのことについて上手に説明をして、皆さんを納得させることは私にもできません。しかし、 私たちに与えられた人生というのはそういうものなんだということを私たちはそこから受け取るのです。神様はどこか天にいらっしゃる、天のわからないところにいらっしゃるわけではなくて、幸せというのは、生きる意味というのは、何の苦悩も痛みもないパラダイスみたいなところにあるのではなくて、今ここにおいて神様が私たちに目を向けていてくださる、私たちのことを心に留めていてくださる、私たちのことを愛してこの私たちのすぐそばにいてくださる、そこにおいて私たちの人生は祝福されたものとなり、意味のあるものとなり、かけがえのないものとなってくるのです。この後ガブリエルは神様がなさろうとしていることを一つ一つ語っていきます。あなたは身をもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、その子は偉大な人になり意図高い方のことを言われます。まあ、その一つ一つ今詳しく見るゆとりはありませんが、これは別にマリアの人生はこうなるよと予言して見せているわけでもないのです。神様がご自分の計画を今マリアに打ち明けておられる、そしてその神様のご計画をマリアも受け入れてほしい、そして何よりもマリア自身もその計画に加わってほしいと彼女に訴えている、そしてお願いしているんです。神様のご計画を進めるために神様がマリアを当てにしておられる、マリアを必要としておられる、その小さなマリアを神様がその御業を成すために必要としておられる、用いようとしておられる、マリアはそれをどう受け止めているかわからないで断るんです。先ほども見ましたけれども、どうしてそのようなことがありえましょうか、そしてどうしてこの私なのでしょうか、そのように断らずにはおれないけれども、しかしそのマリアに対して神様が一つ一つ言葉を紡いでいく、一つ一つの出来事はあなたにはすぐには受け入れることはできないかもしれない、でもそのすべてが全能なる神の御業なのです。一つ一つのことを見ればどうしてこんなことがと私たちは思うけれども、そして私たちはおそらくそのことを理解することは、完全に理解することはできないでしょうけれども、その一つ一つが全能の神様の御業なのです。私たちを救うという神様の愛の御業を成し遂げるために必要な神様の御業なのです。ですからその最後の締めくくりの部分37節において神様はこう言って言葉を止めています。神にはできないことは何一つない。神にはできないことは何一つない。で、これはただ神様は全能なんだ、神様は何でもできるんだ、だから信頼しなさいよと、そういう一般論を言っているんじゃないんですね。本当に神様がご自分のすべてをマリアの前に表すかのように、どんなことを通してもこの私が約束したことを成し遂げる、あなたを愛し また全てのものを愛するという神様のその御業を神様が成し遂げる。今私たちの身の回りに起こること、その一つ一つは、何一つその意味で無意味なものはないのです。そのすべてに神様が意味を持っているし、またそのすべてにおいて神様が意味を与えてくださる。私たちのこのささやかな人生の中にも、また私たちが受け入れきれない私たちの弱さや、さまざまな痛みの中にも、神様は必ずその意味があることを私たちに教えてくださる。その意味を私たちに開き示してくださる。だから、この私に心を開いて、すべてを委ねて、この神様のご計画を受け入れてほしいと、この道をあなたが受け入れてほしいと、神様が私たちを招いて、おられるのです。それがマリアに対する受胎告知の物語の中心であり、アドベントにおいて私たちが招かれている道なのです。私の思うが叶うこと、私の願い通りになること、私がハッピー、その意味でハッピーになること、いや、ラッキーな人生を送ること。それがアドベントの中心ではありません。私のこの計画の中、あなたも加わってほしい。その神様の招きに応えていくこと。ですから私たちも今日今ここでマリアと同じように神様からの招きを受けています。今皆さんがそれぞれどのような境遇にいらっしゃって、どのような思いでいらっしゃるのか、もちろんそれは一人一人違うでありましょう。みんながみんな不幸な目に遭っているわけではないかもしれません。喜びを感じていらっしゃる、大きな期待の中におられる、いや、もちろんそういうことも神様の祝福であり、神様のご計画のうちにある喜ばしい出来事です。しかし、たとえそうでなかったとしても、私たちの目にどのように映ることであったとしても、すべては神様がそれを通して、かけがえのない、計り知れない祝福を私たちにもたらすためのそのご計画の一部なのです。そのことをあなたも追ってほしい、そのことを信じてあなたもそれを引き受けてほしい、それが神様の招きです。アドベントにおける、この時における神様の招きです。そしてマリアは最後に答えました。38節ですけれども、で、有名な言葉ですけれども、私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。で、この答えに至るまで、マリアの心がどうであったか、それはわかりません。すぐその場でマリアは喜んで、はいと、答えた、そう考えることもできるでしょうし、実際には長い間の苦悩や迷いの時間があって、その末にマリアがこのような答えに至ったと考えることもできるでしょう。それは私たちも同じです。この場ですぐに喜んで、はいと答えること、それも素晴らしい恵みです。しかし、今はとても受け入れることはできない。その自分の弱さに痛みを覚えながらも、神の御言葉に 人間を傾けながら、苦悩を通って、迷いを通って、挫折を通って、初めてそこに至るということも、それもまた、すべて必要なこと、すべて神の恵みであり、神の喜ばしいご計画です。しかし、どういう道を通ったとしても、神に対してイエスと答えていく。私たちの人生に対してイエスと答えていく。私たちに起こったことにイエスという答えを出していく。そこにアドベントの祝福があり、本当の意味で神様が用意してくださっている祝福があるんです。そして本当の意味で信仰が持っている清らかな静けさ、この世を超えた神聖な美しさというものがそこに備えられているのです。私たちもまたこの神の問いかけをそれぞれに受けながら、その恵みに応えて委ねていく歩みへと導かれていきたいと思います。その時にすでにクリスマスは私たちの一人一人の心に訪れているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、一人の幼くか弱いマリアをあなたは召されて、祝福にあふれた、恵みにあふれたそのご計画へと招いてくださいました。私たちもまた今それぞれの立場にあって、それぞれの場所にあって、あなたからの招きを改めて受けていることを覚え、あなたの皆を褒めたたえます。それぞれの思いの中にあって、どうぞあなたに、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにとの祈りと答えを持って、新たなここから始まるあなたが備えてくださっているその人生の歩みを踏み出していくことができるように、どうぞ導いてください。今受け止めきれないように思われる重荷を、また悲しみを覚えている方がいらっしゃるならば、そこにこそあなたが共にいてくださって、あなたが確かな恵みを持って導いてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へお捧げします。アーメン。